前回社会層と宗教というお話をしました。で、農民、官僚、戦士のところまで話を講義を進めて時間切れになったと思うんですね。それ以外に女性の宗教性であるとか、それから虐げられた人の宗教性ですとか、たくさん項目が前回あったんですよ。それは述べられなかったので、そのことについては、例えば今日時間がある時とかね、その機会を折に触れて、そのことについて言及したいと思いますので、今日は飛ばしまして、次に知識人の方に行きます。知識人も社会層という単位に入ります。どういう社会層かというと、一つの身分ですね。前回の農民とか軍人とか官僚という場合には、どちらかというと階級という、そういうこの識別というんですか、この組み分けといいますか、そういう分け方なんですが、この知識人という場合にはこれは身分になります。そこで初めに、じゃあ階級と身分はどのように区別をするかということを前回少しお話ししましたが、もう一度復習をしてみたいと思います。階級というのは、これは生産手段によって区別されるわけだからです。あるいは経済手段といっても構わないですが、要するに何をもって生計を立てているかというですね、それが、自然を相手にしているのか、機械を相手にしているのか、あるいは人に対するサービスを相手にしているのかという意味ですね。それに対して身分という場合は、もちろんですね、現実には身分と階級が一緒の場合があるんですね。例えば武士の身分と、その武士というそういう生産というか、そういう生活、経済的な支えという意味ですけども、この身分が入ってくると、そこに教育によるですね、生活態度の違い、あるいは生活様式って言ってもいいんですけども、この生活態度という言葉は、社会学におけるですね、一つの重要な言葉なんですよ。ですからこれは一つ頭に入れておいていただいてほしいんですが、ただし一般には態度というよりはこの様式、生活様式というふうに言う場合と区別がつけられます。武士の場合にはですね、武士の生活態度よりも様式といった方がいいかもしれない。その区別は今日はあまり言いませんけれども、要するにですね、私が武士だという場合には、単にそういう経済的でもって生活をしているという以上にですね、一つのしつけですね、武士のたしなみとか、そういうものがあって、その人の行動とか振る舞いというのが、農民と違うんだというですね、そういうものを培うんですね。でそれが身分につながるということ。で身分の場合にはこの、例えば階級の場合にはですね、経済的手段が変えれば、農民から商人、商人、商人から先生、先生からエンジニアとかね、いうふうにこうコロコロコロコロ、普通は大体変えられるんですね。身分っていう場合には、これなかなか変えられない。なぜかっていうと、その人の生活の教育、しつけが基本になるんですよね。それからですね、身分というものが成立するためには、実はある集団が他の集団から区別しよう、自分の集団を閉鎖的にしようという意図が働くんですよ。それは他のものを受け付けない、入れないという意識が働いたときに、一つの身分というのが発達してくるんですね。でこれは支配者によってそれがまず発達してくるんですね。貴族であるという場合には、あるいは武士であるという場合には、これはもう君たちは私のこの部族という あ、武士というそういう身分にはなれないんだよというふうにこう閉鎖したんですね、一つの。でその閉鎖をする手段が教育なんですよ。あるいはしつけと言っても構わないですね。さて、でこの場合にはある生活様式が違うということが、その服装なりね、その歩き方なり、そのお茶の飲み方なりね、橋の使い方なりって、おい、お前は原始人、お前は何で別にいたって橋が使えない。こうやるんですね。私は何で身分が上かって、君たちと違って文明生活をしてるからだよ。こんな感じなんですよ。そうすると、その教育とかしつけでもって、一つの区別した生活の振る舞いをして、それでもって相手に意識するんですね。どういうふうに書いてるの？私はとってもそんなことやっていけない。私とは違う人間だ。それで、そういう人ですね、しつけの非常に、この身分を培う上に重要なのは、特に支配者とか、上の者がやることは時間があるから、その暇な時間に任せてやるものが、忙しい人にはついてこれないような、そういうもの。例えば、ピアノのお稽古するとですね、芸術ね、バイオリン吹くとかっていうのはね、これ相当の練習というか時間がないとできないんですね。あるいは馬乗り稽古でも構いませんけども。で、普通の庶民と言われている人には、それをやらせるだけの経済的余裕も、時間もない。そういうことをやると、違うものを身につけてね、そういう生活様式になって、ちょっと違うなと、こうやるんですね。そうすると、それを意味としては、あ、ちょっと私にはついていけない。私とは違うな。あ、身分が違うなと。さて、この知識人、この身分をこう備えているとか、身分を持っているというふうに感じるためにはですね、自分はあるものが持っているという意識ですね。それがその教育によって持つのかということですけども、そういうふうな見方で見ると、その知識人というのはですね、これはですね、どっちかっていうと、やっぱりね、他の人として特別なものを持っているという意識なんですね、身分を。で知識人は何を持ってるかっていうと、インテリジェンス、要するに頭がいいと、才能を持ってるという意識なんですね。でそれが身分を作らせる上の一つの動力、動因になりますが、さらに詳しくそれでは、知識人っていうのは社会学的にですね、定義というか、こういう人を知識人と定義しましょうという場合にですね、知識人って一般にどういうふうに考えられているかというと、頭のいい人、本をよく読む人、あるいはその頭脳明晰な人、論理的な人、まあ、こういう人をね、知識人というふうに言うかもしれませんが、社会学は社会学の特別な見方なんですね。それはどういう人かというと、世界の、あるいは人生の意味を捉えようとする人。これをね、頭がいいとか悪いとかに区別なく知識人という。で一応、これから言いますと、その世界と、それから、人生ですね、ここがポイントですけども、意味を、しかもこの意味という場合には統一的にですね、その知性でもって、一体私は何のために生きているんだろうか、この世界は何のためにあるんだろうか、この世界はある意味を持っているはずだ、そのことを捉えたい。捉えるというのは要するに理解するとか、その把握するという意味ですね。捉えようとする人、こういう人を知識人で、でこのことが宗教においては実は前にも言いましたけども、やはりこのことですね。一体私は何のために生きているんだろうか、世界に意味があるとするならそれはどういう意味だろうかということは、宗教の一つの要因っていうかですね、要素であるとともに、実は哲学あるいは科学というものが展開する上の一つのですね、キーワード、要するに一つのここが分かれ目なんですよね。次回に真理論っていうのをいよいよお話ししますけれども、真理論っていうのはまさに一体もし世界とか人生に意味があるとするならそれは何なんだということを考えた人が出した結論なんですね。で、このことを 考えていると、特に東洋ではこのことを何とか理解しよう、捉えようとしたんですが、これが最も重要だから、これ以外のことを考えるとか、そういうのも無意味だと、こうなんです。この物質をね、この生成は何でできているだろうかって、そんなことはどうでもいいんじゃないの、そんなことよりもっと重要なのは人生の意味を考えることだよと、こういうふうな考えが支配的ですと、そこに科学的な考え方というものは実は発達してこないんですね。科学的っていうのは、例えば物質がどうだね、生物の種がどうだってね、そんなことやってどうするの、どうなの、全然自分の世界と自分の意味と関係ないんじゃない、こうなるんですね。だからこのことがいわゆる知識人ね、の頭を捉えちゃうと、もうそこにですね、科学的な思考は普通は発達できないんですね。で、西洋ではこのことに頭を使うよりは別なことに頭を使う、その別なことですね、労働であるとか思考業であるとか経済であるとか、そして科学的思考っていうものがあってですね、そっちの方に頭の働きを集中して、そこからですね、自然科学、経済というものがこう発達してるんですね。で、なぜ西洋人がですね、このことについて考えなかったかというと、もうすでにこのことについては結論が出てるか、こんなことを考えるのは無意味だ、考えてて分かんないじゃん、という前提があったんですね。で、それはまさにキリスト教の、特にプロテスタントの前提はですね、その人生の意味とか、世界とかってそういうものは考えるものじゃなくて、もう神から命令されてるんだから、神のやること、命令すること、それをやるのが、それが人生の意味なんだよ。それを自分の頭で捉えるなんて、そんなのは不届きもんだよ、信仰だよと。こういう考えですね。で、それで、このことについては、これは教会内ですね。キリスト教の教えでもって、もう結論が出たんだから、もうそのことについては詮索しない。瞑想を触れない、そういうことについては自然はしない、別なこと、すなわちあなたが神に与えられた使命、それに全力を尽くします、君は農業に、君は学者としての使命があるだろう、それに全力を尽くしなさいって言うと、その人は自分の人生が何かなって考えないですね、君の人生は神からの使命を問えることであるというふうに頭の全エネルギーを集中するんですね。で、そういうことがなかったのがアジアでありまして、まず何について全集中、それは自分の人生の意味だ、この世界は何のためにあって、もし死にますが、そのことを捉えることが私の知識人としての役割だ、こういうふうに捉えることができます。さて、これはですね、一応ですね、ポイントなんですが、このことを、これが世界の宗教を決めたんですね。さて、この知識人のことについてさらに触れる前にですね、前回との関わりがあるので、世界の五大宗教っていうのがあるんですね。キリスト教と、それから仏教と、あとイスラム教と、中国の儒教と、そしてここは五大宗教というのにはあとヒンズー教なんですね。それで特徴的にはそれぞれの宗教を担った社会層というのがあるので、これは前回のまとめというか復習の意味ですね。もしキリスト教を担ってきた人はどんな社会層だろうか、仏教はイスラム教は儒教はヒンズー教は、もちろん全ての人がね、全ての人の社会がキリスト教だったらみんなそれを受け入れてきたんですが、特に誰がそれを担いできたか担ってきたかっていうとね、代表的な一つの社会層で挙げろと言われたら、それは思考に応じた、しかもあちこち 年から年へと巡っていくんですね。遍歴思考によって言いますが、そういう人がキリスト教を担いできました。まずそのことを具体的に言いますと、キリスト教をその教えを始めたイエスという人は大工でありました。大工というのは思考用の一人です。その後パウロという人が出てきました。この人が出てキリストの教えが全ヨーロッパに広まりましたが、この人はどういう人かというと、テントの作り人、テント職人だったんですね。ですからイエスとパウロに代表されるキリスト教を担ってきた人は、その担い手が思考業者であったというふうに言うことができるんですね。この担い手という場合にはですね、社会層という場合にはその最初はっていうふうに言うんですね。それに対してじゃあ仏教はどういう人が担ってきましたか。まずブッダから考えてみましょう。ブッダってどういう人ですか。ブッダは今のネパールですね、そこの一人の王子だったというふうに言われています。そうですね、本当に王子かどうかということは疑問がありますけども、彼は貴族だったということは間違いない。で、ブッダの教えをですね聞いて彼の弟子になった人の多くはやっぱりブッダと同じ貴族の人なんですね。で、その誰が担い手かというと貴族的知識人なんですね。だからここは、貴族的知識人というふうに言ってもいいんですが、こういう人たちどういうふうな形で教えを広めたかっていうと、お坊さんになった。お坊さんになったということはこの世の生活を全て捨ててですね、托鉢のみによってあっちこっち遍歴遊行っていうんですね、遊び行く遊行して教えを説いて、それでバーッと広まったんです。ですからこの場合は、どっちかっていうとですね、知識人の中のお坊さん、それも一箇所にとどまるお坊さんじゃなくて、先ほど言いましたように あちこち遍歴する人、ですから仏教を担った人、それは知識人であって、しかもそれは貴族的な人であって、貴族的という意味は生活をするのに自分の手で働く必要がないんですね。で、それをやってそういう人たちがお坊さんになるということです。で、今日はまさにですね、この知識人、社会層の人たちとしてね、知識人のことを議論するんですが、すなわちそれを議論するということは、この特にね、仏教のことを議論するということですね。それからイスラム教はできますね。そうです。戦士ですね。戦士という場合には、イスラム教というのは、初めが紀元後の700年代。600年代か700年代ですが、その当時今でいうアラビア半島ってありますよね。あそこの端っこ そのメッカっていうところで生まれて、その隣の町の、メディナというところから彼マホメットはですね、まずメッカを征服したんですね。戦いでもって征服した。その後この教えをですね広めるためには、彼のメディナで担ってメッカを戦ってくれた部族たち、戦士なんですね。で、この人たちを支配して、これは神アラハの命令だから、この教えを世界に広めようっていうんで、世界の征服戦争に行ったんですね。で、一気に100年も経たないうちにですね、アラビア、アフリカ、中央アジアあたりまで全部イスラムの他になった。それを担ってきた人、それは戦士なんですね。だからイスラム教の教えを担ってきた人は、それは戦士だって特別な、これはある意味ですね、宗教です。儒教は誰でしたっけ。官僚ですね。儒教は官僚でも本日の官僚とちょっと違うんですよ。今人の官僚と違うんで、文人官僚って言うんですね。その意味はですね、 教養をよく積んだ官僚だよと。私はたしなみがあって単に四字文字が読めるっていうんじゃなくてですね、詩が歌えるんだよと、中国に漢詩を歌えるんだよとかね、古典のその生活態度を自分もマナーとして技法を作法を身につけてるんだよということですね。教育によってその身分を、古典の教養を身につけた、そういう官僚、今日の官僚という場合にはその専門職ということですね。農業技術者の官僚だったらその人の使命があって、その農業の知識があってですね、そのことがテキパキとできる人、それが官僚という意味ですが、専門人ね。中国の官僚は専門人じゃなくてですね、あらゆる知識に、古典の知識だけですけども、その知識に堪能なんだけども、実際の行政上の手腕とかね、やり方とか、そういう専門的な、どういうふうにしたらその堤防をうまく作るかとか、そういうことは全然知らないですね。だけども官僚だという意味です。はい。貧通教は誰でしたっけ？ヒンズー教の場合に誰でしたかっていうと、バラマンとかね、ブラーマンっていうふうにイメージしていただければいいんですが、祭司なんですが、まあ、祭司というよりは呪術者なんですね。だからこの場合には、呪術者が祭司に変形しましたから、このバラマン教という場合にはこれ教えなんですね。教えというのは普通呪術者は教えはあんまり持たないんですよ。ところがそこの呪術者に教えが入ってくると祭司に変わるんですね。ですからこの場合には呪術的祭司、でこのことでは別に覚える必要ないんですが、あれだったら別にバラモンっていう祭司だと覚える。でそういう人たちがそれぞれの教えを担ってきました。もちろんその人ばっかりじゃないですかね。本日も指導者的な存在ですね。誰がその教えを特にね、広大に伝えて、それを絶やさないようにするかっていう、そういう人たち、こういう人たちですね。で、こういう人たちが特徴的に担ってきたから、それぞれの教えには特徴的にそのことが現れてるんですよ。で、特に、知識人と言われてるのは、ここで言う、儒教と、それから仏教ですね。これを担ってきた人は知識人だと。かたや僧として貴族的な知識人と、かたや官僚的な知識人、こういうことですね。はい、そこでいよいよ今日の知識人に入っていきたいと思います。まず知識人にもいろいろあるんですね。実はこの祭司という人もこれは知識人です、ね、ですから知識人で特に挙げておきたいのはまず祭司ですね。それからもうちょっと貴族ですね。そして官僚ですね。この場合には特に中国の場合にですね、文人官僚、こういう人たちが知識人の代表的な人です。で、実は今日の後半にですね、これ以外の知識人もいるんですよ。で、この知識人、3人の知識人をまとめて、特権知識人と言いましょう。要するにですね、特別な権利、そういう政治的な権力、経済的な権力があって、それでそういう知識人としてのね、世界と人生の意味にその集中する、それを考えて、それを論理づけて、それをいろいろ探求する、そういう余裕があるんですね。それ以外に別な知識人っていうのがやっぱりいるんですね。どういう知識人かというと、そういう特権の与えられてない知識人がいるんですよ。例えば我々なんてはもし自分が知識人だと自負するんですね。なぜかって私はいつも人生の意味とですね、この世の世界のためにということを考えてるんだ、そういう独立的な知識人っているんですよね。農業をしながらですね、 こう、クワを持ちながらでも、その、物を作りながらでも、それを見る。独学の人っていうのがありますよね、時々ね。ああいう人たちもね、しきりに入るんですね。そういう人はね、まあ、ひとまとめに、まあ、平民しきりってこういう。特権が与えられてないけども、自分は一生懸命いろいろ勉強するんだいって言うんですね。で、この中で特に特徴的なのが、小市民って言われてるんですね。パウロは知識人であります。伝統職人をしながら知識人ですが、特権が与えられたわけじゃなくて、自分で働きながら、なおかつ知識人なんですね。それ以外に、大体同じなんですけども、同じ人なんですが、区別として、例えば、平身と知識人っていうのがいるんですよ。平身と知識人っていう場合には、祭司と区別したってことですね。祭司は職業的な知識人ですね。そのこともっぱらやってるという。そのことで経済的に成り立っている。平身とという場合には、そのことを、つまり知識的、要するに、世界と人生の意味なり、神の命令は何だろうかって、神の政治は何だろうかって、そういうふうに考える人なんだけども、だけどもそういう特権は別に与えられてない。そういう経済的な支えはそれでもってあるっていうわけじゃない。ヒラシント。ヒラシントって読むのかな。うん、どっちでもいいですね。はい、ヒラシントに言いましょう。で、このヒラシントの中に実は預言者が含まれますね。預言者というのは識人なんですよ。識人なんだけども、まあ、知識人じゃない預言者も今まで言いますけども、預言者なんだけども、その預言者は、こういう預言者よりは、こっちの預言者なんですね。で、この区別の仕方、多少無理があるんですよ。無理があるというのは、平信徒という意味は、祭司と違うという意味なんですね。で、その場合に特権の与えられている預言者と、与えられてない預言者もいるんですよ。で、例えば、ブッダ。この人も知識人で、この人も平信徒、つまり祭司じゃないんですね。だけども、貴族なんですね、ということなんですね。だから、まあ、ここに平信徒ってここに挙げたのはね、あんまり、分け方として、あんまり、いい分け方じゃないんですけどね。一応まあ、そんな感じのがあると。で、最後に、これがですね、言葉としては、あんまり皆さん聞き慣れてないんですが、どっちで言った方がいいのかちょっとまだ私わからないんですが、漢字っていうかね、カタカナで言うと、パーリア。難しいことですね。これは日本語で言うと、先民。日本語で言うと、先民識人っていうのがありますね。意味は癒しっていうんですけども、癒しというのは癒しめられたというんですね。先民識人。これは要するにですね、単に特権が与えられてないっていうんじゃなくて、普通の平民以下だということですね。今日でも、まあ、今日そんなことはあってはならないということだったんですけども、江戸時代に差別をされた部落民っていうのがあるんですね。被差別部落民。彼らは平民、普通の農民として、そういう権利とかね、そういうものを剥奪されて、イエスメラや貶められたとありますね。で、そういう人たちのことを先民って言うんですよ。だけども先民って、神に選ばれた人もやっぱり先民って言うんですね。ちょっと紛らわしいなってね。これ、同じ先民、先民、よくわからないって言うんでね。こういうよりは、やっぱり、パーリアってカタカナ使った方がいいかなと私は今考えてますね。これパーリアですね。で、まあ、よくインドでカーストの制度があるよっていうのがちらっと聞いたことあると思うんですよ。カーストの中でも一番階級の身分の低いカーストがあって、そのカーストに入れない人もいるっていう、そういう人を、不可食先民ですね。 可食ってどんなに触るね。不可食先民というのがいまして、まあ、癒し目なんですね。アウトカーストって言うんですが、カーストっていうのはそのバラマンとかね、商人とか、農民とか、そういうふうにこう区別されてるんだけども、その区別の中に入らない。アンタッチャブルってね、英語で言うんですけども、要するに、触ると汚れるから触らない、近寄らないっていう、そういうふうに癒しめられた人がいるんですね。で、そういう人を、パーリアって言ったんです。カーストの中で。で、ここから、この言葉を取って、そういうふうにですね、単に平民、特権がないっていうんじゃなくて、その権利を奪われちゃった。人から蔑まれ、癒しめられちゃった。そういう身分に落とされちゃったっていう人がいるんですね。そういう人をパーリアと呼びましょう。ということ。で、そういう人は特別なやっぱりね、ものがあるんですね。宗教的に。それで、この場合にはパーリア知識人と呼びましょう。で、誰のことですかっていうと、まさにこの不可食先民ね、インドのカーストのアウトカーストの人と、もう一つ典型的な人なんですね。なんと驚くことにそれはユダヤ人。パーリアってなんでわざわざこうやって取り上げたかっていうと、ユダヤ人も実は神の選びの民であるとともに、人からその社会からその国家の中で癒しめ落とされた民族なんですね。そういう歴史をずっと追ってきた。で、それは現在にまで尾を引いてるんですね。要するに、なんでホロコーストが起きたか、ユダヤ人の大虐殺が起こったかっていうと、ヨーロッパ人は、特にドイツ人ね、ヒトラーを先頭にしたドイツ人は、こう差別してたんですね、ユダヤ人は。我々とこいつらは違うんで、しかもこいつらは身分の低いやつだ、なんか汚いやつだ、こう我々とこう、それ、汚らわしいやつだってね。そういう意識があったんですね。それがあったから、あれだけの大虐殺が起こり得たんですね。単に人らが出て、ユダヤ人全員殺してしまえって言ったからね、それでみんなが、はい、じゃあそうしましょうって殺すかって、何にもないところでそんなことは起こり得ないんですね。そうする雰囲気、そうする精神が流れてた。それが、江戸時代にブラック民、差別されたブラック民に対するその近所の人たちのその態度と一緒なんですね。あの子と遊んじゃいけませんよ、汚れるから、触られると君はおかしくなっちゃうからね、近寄っちゃいけないってこうね、親がね、子供に教育する。なんでそんなこと教育するんだと、子供が君になんであの子と遊んじゃいけないの、だけど親はそうやっちゃうんですね。その精神がヨーロッパにもやっぱり流れてて、その対象が日本でいうブラック民の人なのか、それがユダヤ人の人なのか、インドでいう不可食先民なのかってあるんですね。これはね、根深い人間の成功なんですね。で、なぜそんなことをするのか、一つだけですね、神、キーとなることをね、私が思うんですよ。言うと、それは人間の真意というか名誉感情、社会学で尊厳感情と言いますけども、そこに関係してくるんですね。特にですけども、要するにその人間ね、身分、この人から尊敬されたいっていう思いが上の人も下の人もみんなあるんですよ。で、上の人はね、その下の人から作って身分が上の人はね、それでいいんだけども、その平民の下の人はね、誰に比べて自分が身分が上かっていう、それが欲しいんですね。で、その人に、俺はあいつよりも身分が上だっていう風な存在が欲しい。それが誰だって、それがブラック民であるね、それがユダヤ人であり、それがアウトカーストであり、 それが昔のアメリカの黒人だ。こういうことあの、ですね、今はもう名前ちょっと私忘れてしまいますけども、その白人主義者というのが一時ね、あのアメリカ合衆国にいましたですね。黒人を差別した。クルックスクランだか、なんかそんな名前ありますね。KKK ですね。クルックスクランだと思いますけど、要するにあの白い覆面をしてね。で、あの黒人、あいつら我々と人種が違うから、あいつらと全て区別して彼と差別しろって、そしてその、あの自由平等のそういう市民権運動をするそういうやつらみんな殺してしまえとかってね、日本でいう右翼みたいな人ね、いたんですよ。今でもいます、もちろん。で、問題はなぜ彼らはそのことに熱狂的になるのかって、よーく見るとそういうことに熱狂的になる人っていうのは、まあ言葉は言っちゃ悪いんだけど、白人のクズという言い方は悪いですね。要するにあの価値が入りますよね。要するに白人層の中で経済的に貧しい人、あるいはその職業的にこう下の人とかね、あのその辺の不良みたいでその職もなくてブラブラしてる人、こういう人が熱狂的な黒人迫害主義者に入ってくるんですよ。で、なぜかっていうことをじっと社会学的に見ますとですね、それが彼らなんですね。私が白人であるということを、私は白人で生まれ持った、そのことを誇りたいんですね。誇るためには、それを区別する人間が欲しいということが入ってくるんですね。だからなぜブラック民を差別するかというと、特にそういう人誰かっていうとね、全ての人が差別するわけじゃないんですよ。差別する人っていうのは社会の仮想でね、その自分の人間的な名誉感とか品位とかね、そういうものがない人っていうか、そういうものを欲しいんだけど、そういう相手に比べる相手もいない人がね、そういうことをやるんですね。アメリカでもそうですけども、白人、黒人を差別してね、虐げたのは地主じゃないんですよ。オーナーと言いますけども、その奴隷を持っている人たちは奴隷をね、大切にするんですよ。だけども、その差別しちゃうっていうのは、そういう他の人もね、クルックスクランのね、そういう運動をして、そういうことをやって、それでもって、全体がね、それに抵抗できないんで、そうやっちゃうんですね。で、その根本にあるのが、人間の悲しい品位感情、尊厳感情、他人と区別して自分を上にしたいというその意識なんですね、と私は思います。まあそれはちょっと話が脱線しましたけども、まあそのようにしてあのユダヤ人というのはこう特にヨーロッパにおいてはですね、癒しみられ蔑まれたんですね。はい。
原因はこっち進めなくて分からない
です。ええ、そのだから私の考える、いや私はそう思うんですが、原因の一番はですね、人間の品位感情。
いや、ユダヤ人すべてが差別されてるっていうのありますね。
はい。
その原因は、
あ、その原因は、そのことについては今からちょっと言おうかなと思ってますね。はい。その原因は、そこを言うとね、ちょっとこの辺はボンとこう飛んでこっちに来ちゃうんでね。まあでも前回言わなかったんでね。じゃあ今日はそのことについて、まずユダヤ人のことについて少し話をしましょう。ユダヤ人がなぜ、特にヨーロッパにおいて、癒しめられたかというとね、原因は、まずユダヤ人にあるんですよ。これは日本のブラック民とか、インドのカーストと違うところ。ここがね、ユダヤ人のユダヤ教の特徴なんですが、ユダヤ人はこれはね、自発的に自ら進んでその先民の地に行ったんですよ。それは自発的ですね。そのまあ一応パーリアって何回もこれから言ってですね、あ、パーリアってなんだっけなって。そのうち、あ、先民に癒しめられた人があって、そのうち覚えてくるんですね。まあ、ですから今日これからはパーリアっていう言葉で通しますから、これ難しいですから、1回ぐらいで覚えられませんので、まあ、4回、5回と意図的に少し覚えられてるんですが、 あのユダヤ人は自ら進んでその癒しめられた地に落ちた。その癒しめられるということはどういうことかというとですね、これは特に少数派がですね、人種的に、あるいは集団的に、少数の人がですね、この多数の社会、中に入っていきますね。特にあの商人であるとか、あの主公業者であるとかっていうのはあちこちこう街に行くんですよ。でユダヤ人の、職業は商人でありますから、ほとんどね。あちこち街に商人として行く。でその時に、その見知らぬ土地に行った。普通はですね、見知らぬ土地に行ったらどうするかって、その郷に行っては郷に従いでありましてですね、普通の人は、その新しい土地の生活習慣に慣れようとするんですよ。それに適応しようとするんですよね。ところが、ユダヤ人の場合にはそれを適応しようとしない。新しいその村の共同体に自ら入っていこうとしないんですね。彼らとの、そのコミュニケーションね、共同体としての交わりを拒否する。で、自分の殻にこもるんですね。自らそれを進んで、そういうふうに自発的に彼らと交わらないと言われる。で、特に何をもって人はね、同じ仲間っていうふうに認めるかっていうと、食事を一緒にする。それから一緒にあのいろんな行事に参加する。で、特に村でもそうですけども、その村のシンボルはって神社だ、お祭りだということなんですね。だからその宗教的行事に参加して、で、そこの人たちと食事を通すですね。で、交わりを持つ。彼らの儀式とかね、そういうものを、やはり彼らの服装とかね、彼らのやっていることに適応するということだ。これが、その共同体に受け入れられる第一歩です。ところが、ユダヤ人の場合にはそれをしないですね。それをしないから、その知らない人がユダヤ人が来て、なんだあいつ我々とね、交わりを持たないんじゃないか。ちょっとそこでね、ガチンとしちゃうんですね。なんだこいつら。反発をしちゃうんですね。理解できないものは、これは拒否するか反発するか下げすむかってこうなっちゃう。だから昔からですね、アンタイセミティズムって言いましてね、反ユダヤ主義って言うんですね。あちこちに別にヨーロッパに限らずあるんですね。みんなユダヤ人に対して反感を持ってるんですよ。で、なぜ反感を持つかというと、ユダヤ人が我々と理解しようとか交わるとしない。なんだこいつらとこういうことですね。だから原因の第一は実はユダヤ人自らの行動にあるんですよ。で、なぜそんなことをするかというと、社会学的にはですね、儀礼的遮断ですよ。遮断の遮が難しいんでね、平野さんも。なぜそんなことをするかというと、これはユダヤ教の教えにあるんですね。ユダヤ教の教えがそういうふうに教えてるんで、そのことを守るんですよ。それをね、儀礼的遮断っていうんですが、具体的には、安息日を守りなさい。割礼を受けなさい。さらによく聖書を読んでみますとね、要するに他の人種と結婚をして婚結にならないってこういうのね。なぜって他の民族が入ってくると地が汚れるから。他の民族と結婚するな、異教の風習が入ってくるからっていうことね。だから結婚をしない。しかもこの単に安息日とかね、それから割礼とかっていう他にですね、ユダヤ人は豚を食べない。牛を食べるにも特別な食べ方があるんですね。特別の屠殺人がやったような列じゃないと食べちゃいけない。 さまざまなタブーがあるんですよ。それを厳格に守るということは、異国民の食事のこの食事を取っちゃいけないっていうことなんですね。異国の嫁さんを取っちゃいけないっていうことなんですよ。そういうふうに教えられてるから、それを守るんですね。で、守るっていうことは、他の民族と交流をするなってことなんです。このことを儀礼的遮断って言うんですね。自らの共同に閉じ込まっちゃう。そういう人間がね、こうポツンと異国の地にいますとですね、いじめじゃないですけどね、動物でも人間でも我々と同じ行動をしないとこう変なやつをこういじめるんですが、単にいじめる。理解ができないものは、これはね、お化けか、なんか変なやつか、泥棒か、それともなんか、我々によからぬことがある、魔術師かってね、今、いろんな出番が飛び回るとね、その人は犠牲になっちゃうんですね。理解できない人、生活習慣がわからない、なんでそんなことしてるのかって理解できない人に対しては、そういうふうに人間やっぱり抱いちゃうんですね。関東大地震の時に朝鮮人の大虐殺っていうのが起こった。今でもなんか変なことがあってね、あれ朝鮮人がやったかもしれないってこうね、こういう考え方、まさにこういうね態度が差別というものを生むんですが、その生む原因はまず第一に理解があんまりできてないね。習慣が違う、言葉が違う、行動が違うとなると、もちろん肌の色が違うとまた別ですけども、要するに自分と違うんだから、これ理解できないんですよ。理解できないものについては、あいつは化け物か泥棒か盗人かってこうなっちゃう。でそういうものはこれは征伐しろ、そういうものがそのデマとか非常時が起こるとね、お前らがいるからダメなんだって、こういうこれのせいだってこうやっちゃう。我々とは違うんだから、でまさにそういう変な人がいると、先ほどのこのクルクスクランじゃありませんが、そのこっちの全体の社会の中の仮想の人、特に自分の誇るべきものがない人は、彼らと違うから誇れるところなんですね。彼あいつと違う、そのターゲットにされる、スケープゴードとかね、いうのがありますけども、まさにユダヤ人は格好のスケープゴードですね。なぜって、自ら自分でそういうふうにこもってくれてるんだから。しかも今でもアメリカに行くと、もうユダヤ人たっきりで分かるんですね。なぜって、男は必ず黒い服を着て、ひげを生やしてる。実は私アメリカに行った時にですね、ユダヤ人の家に1年間ほどホームステイというかお世話になったんですね、下宿みたいな。それで、なるほどね、これね、ユダヤ人かと思いましたけども、やっぱりユダヤ人はね、その聖書の教えがこう根底にあってですね、その儀礼的な遮断というのがですね、やっぱりさまざまな面でこう受け入れないですね、受け付けない、こう自分のこうからというかね、なんかこう閉じ込まるという、そういう傾向もある。だから、特にヨーロッパにおいては、その点が顕著に出てきてしまう。こういうことですが、その第一のポイントは、その自発的にそういうパーリアのものになったと。それは、儀礼的手段であってね。で、その中には先ほども言いましたように、食事と、それから結婚と、こういうものをとにかく普通はこういうものを持ってですね、他の人たちと交わるんだけども、それを持って交わらない、すなわち食事や結婚の交流をですね、意識的に断ち切ったんですね。もちろんですね、自らそれをしようと思ったんじゃなくて、そのことが聖書に書いてある。 そしてそのことを祭司とかラビという人が教えている。だからそれを守るユダヤ人はそうせざるを得ない、ね。これは歴史的なそういう原因があって、ね、初めからユダヤ教を育ててないんですよ。途中でそうなんです。いつ頃かというと、紀元前で言いますと、イエスが生まれる400年から300年ぐらいになる。バビロン捕囚と言いましてですね、イスラエルが、それからユダヤがアッシリアという国に滅ぼされてしまった。いつ頃滅ぼされたかというと、イスラエルという国は722年紀元前ですね。で、ユダヤという国は687年に滅ぼされて、ですよ。で、500年でしたっけね。はい、ちょっと落ち着いてますね。500年ですね。その頃に、その、586年ね。で、その頃に、とにかくですね、単に国が滅ぼされたんじゃなくてですね、ユダヤの民族がごっそりアッシリアに連れ去られたんですね。これを俗にバビロン捕囚と言うんですが、そのバビロン捕囚で、そのアッシリアの国でそこでの考えのね、その土地を作ってそこで生活をして、で、今度はペルシャという国が起こったんですね。400年頃、解放されるんですよ。500年かな。アッシリアという国が滅ぼされて、ペルシャのキュロスという王にしましたですね。ユダヤ人、お前たちはまた自分の国に帰っていいよというふうに帰ります。その帰る時の誰を団長にですね、指導者に帰っていたかというと、聖書の中にエズラという書があるんですね。エズラとかネヘミヤという人がいるんですが、この人たちが指導者となって、すなわちペルシャの王の認可を受けてですね、お前らが指導者となって神を引き連れて、そこでもう一回自分の国を作っていいよ、こういうふうに言われた。そこでそのために連れてられて指導者となった人がエズラ・ネヘミヤの祭司でありました。そこでユダヤの純粋な国を作ろうとこう思ったんですが、その時にこういう事例があったんですね。それは彼らユダヤ人がそこに行った時に、すでにサマリア人といってね、昔イスラエルが滅ぼされた時にやっぱり連れてる人がいてね、そうやって帰っていくとか、その捕囚に行かれなくて、その地にともともったイスラエル人というのがいたんですね。100年過ぎて帰ってみた。で、そこのパレスチナにいるサマリア人を見てみた。彼らの生活、日本でいう隠れキリシタンのようになってしまった。意味は聖書の純粋の教えから離れてしまって、そのパレスチナの土着の民の人とか他の人の民とか全部交流して、いろんな偶像を入れて、純粋なエホバ神の教えとはなんか違うことをやっている。その原因は何だ、根結にある。その原因は何だ、そういう他の風習を入れたことにある。彼らの食事はもはやユダヤ教の伝統的な食事じゃない。それでこのように教えが純粋さを失ってしまったのは、まさにそこに原因があるんだから、これを何とか防げないといけないとこう思ったんですね。どうすれば防ぐことができるか。他の民とは結婚をしない、他の人間と交わりを持たないように、食事も特別な食事に作っちゃえば、これできないっていうんでタブーを作った。それが割礼でありね、安息日であり、豚を食べないことであり、特別な食事方法であり、そういう決め事をいっぱい作ったのが、まさにバビロンから帰ってきた人であります。なぜそのようなことをしたかっていうと、まさにユダヤ教というものを純粋にするためにそれが必要で、その前例のサマリビエと見てきたからっていう背景があるんです。で、それでそういうものを作ってしまって、それを聖書の中に入れてしまった。 で、そのことを代々ユダヤ教の法律を学ぶラビという人が担い手でありましたから、そのことを民に教えた。で、それをそのままずっと自ら進んで守るようになったという。というのがまあ一応ね、今日のところの解説ですね。ユダヤ人がなぜそうなったか。さて、そのユダヤ人の単に儀礼的遮断っていうばっかりじゃなくて、もう一つ、この自発的パワー家を作らせる第二の点は、教育なんですね。この場合にはトーラーの教育、今日でいう聖書の教育ですね。単に命令しただけだよね。人間はそのことについて教育されてないやつ、そんなこと守らない。あるいはそのユダヤ教という教団がね、バラバラになっちゃう。そのバラバラにならないためには、さまざまな儀礼的なタブーを設ける以外に、それを教育しない。で、この教育をね、ユダヤ人ほど熱心にやる民はいなかった。子供の時から教えなさい。ということでもって、徹底的に教育をしたんですね。ずっと続いた。で、今日の教育する人はラビと言いますけども、あれはパリサイ人みたいなんですけども、そのラビという人が、とにかく聖書を教え込んだ。ああしていけない、こうしていけない。でしかも、決議論っていうんですか、この時にはこうしろ、あの時にはこうしろ。安息日は、その500メートルだけあるっていうけど、それ以外にはいけない。そのための食事は、前日にこれだけのものを作れた。そういうことを細かにですね、指示をしただけじゃなくて、教育をして、ここが重要なんですが、合理的知識教育をしたんですよ。叩き込んだ。で、このユダヤ人のこの熱心なこの教育のことをパーリア知識史。先民ね、癒しめられた民の知識史ですが、熱心に実は単に学ばされたんじゃなくてですね、学ばざるを得ない状況にも置かれたんですね。そのですね、一生懸命ユダヤ人はそのことを学んだ、その原因というかね、動力、動機は何かというと、やっぱりですね、彼らの品位、尊厳感情にあるんです。一番癒やしめられた人がですね、なおかつ一人の人間としてですね、威厳を立つのと、その根拠をどこに持つか。他人よりも偉いなんていう他人がいないんですよ。なおかつ自分は尊厳たるね、確固たる品位のある人間だというふうに、あるいは今日で言うと名誉感ですね。人が何で怒るかって、俺の面目を傷つけたじゃないか。大体それで怒るんですね。自分の名誉を傷つけられた。これはですね、今でも名誉毀損罪と言うんですけども、人間の感情によってですね、この名誉を傷つけられたか、自分の品位を落とされたっていうのは、これすごい原因なんですね。その人の行動を起こす重要な要素になるんですが、このユダヤ人、何をもって自分の名誉を保つか、それはこれしかないんですよ。私は 義務を怠りなくやっている。そこにですね、まあ人間で言うと意地がですね、人間の人間自分が立っている夢を持つんですね。それはだからユダヤ人がどこにしがみつくか、トーラ、聖書にしがみつくんですよ。聖書の中の神の命令にしがみつく。そこに自分の名誉、品位を、そういう会社を求めるんですね。そのために、守るためにどうするかって、まず一生懸命何を神が命じてるかって、聖書分かんなきゃ命じてること分かんない。一生懸命そのことを学んで、そして学ぶだけじゃなくて守る。厳格に守るから、なおかつ、これが、まあ、悪循環とは言いませんが、さらに余計にですね、自発的に儀礼的遮断、他人と交わらないということをさらに自発的にやろうとするね。それこそ私の人生の影から与えられた目的だから。このことは、このパーリアというわけです。他人から癒しめられた一つの特徴です。誰が一番その宗教的な教えの義務なり教えをよく守るかっていうと、ユダヤ人はパーリアだからですけども、インドでですね、そのヒンズー教の教え、カーストの教えをね、最も厳格に熱心に守るのは、カーストっていうのは、それぞれの身分に、それぞれの教えとか戒めとかね、タブーとかってあるんですね。インドのもちろん全てのインド人はですね、牛を食べちゃいけないっていうタブーがありますけども、さらに、泥棒には泥棒の掟があるんですね。で、パーリア一番不可食先民ね、アウトカーストの人にアウトカーストの掟っていうのがいろいろあるんですよ。それを一番厳格に守る人は、そのカーストの階層の中で、身分の中で一番下の不可食先民、ね、パーリアの人。この人がそれにしがみつく。でなぜしがみつくかっていうと、あ、そうですね、この場合はなぜ神が命令を守るかっていうことと同じなんですが、これは社会学的に共通してるんでね、両方やりますと、そのインドのカースト、その中の不可食先民、これはもともとのパーリアの語源でありますけども、このインドのカーストの、要するにカーストっていうのは身分制度ね、身分制度の中で、一番その掟を守る人は、それは一番最下層の人と言いましたけども、で、なぜ守るかというと、先ほども言ったそこに、まず尊厳感情ね、品位感情を求めるんだが、もう一つあるんですよ。もう一つか、そっちの方が重要ですけどね。それはですね、救いの約束、ね、救済の約束。このインドのカースト制度の特徴はですね、その身分的にも上から下までがっちりと固定されてますですね。で、この世においてはもうそこから上に上がることができないんですが、しかし一番最下層の人もですね、その掟をちゃんとよく守れば、次に生まれ変わった時には上の身分に行きますよという約束。これがヒンズー教の教えなんですね。だから今のカーストの掟を守らない人は下のカーストに落ちますよ。今のカーストの教えを守った人は上に行きますよ。これがインドの宗教、ヒンズー教の核心でありまして、一番下の人はですね、そのタブーを、掟を守れば、来世において次に生まれ変わった時には上の身分に行ける。その約束にしがみつくんですね。それ以外に自分の生きている目的とか品位とかっていうのが、そのすがるものがない。ですから この約束にしがみつく、そこにですね、先ほども言いましたように自分の存在の意味を、生きている自分の価値というものを見出すんですね。そしてユダヤ人の場合にもそうなんです。もちろん約束を、命令を守るのは、そこに神の約束があるからね。ユダヤ教の場合の約束は、あのインドの家族は違うんですよ。だけども約束は一緒ね。神の命令を守ったら、やがて神はユダヤの民をですね、今までの癒しめられた、蔑まれされた地位から一番上の支配者の地位、世界の民を支配する、そういう先民として、やがて地位を上げるという約束が旧約にはあちこちに書かれています。それが神の約束です。で、今はそういう、私があなた方を選んだのは、あなた方がね、あの一番偉いから選んだんじゃなくて、一番下だから、一番貧弱だから、一番癒しめられてるから、一番能力がないから選んだって、そういう言い方も聖書の中にいくつか出てくるんですけども、あなた方を選んだのは、やがてあなた方をこの地球を、この世界を支配するためとして選んだんだよ。だからあなた方は私の命令を守りなさい。約束、これに違うんです。で、ここがあのパーリアのそういう、その癒しめられた地位にあって、なおかつ耐えれる人、耐えることができるのには、そういう約束と命令がある。あの、そういう約束とか命令がなければですね、これはもう生きている価値がないとか意味がないって、まあ、自殺するかもしれないね。そういう人はたくさんいます。身分を癒しめられたり移されたり、あるいはそのそういうことがありますけどね、あのもうその自分の、ね、立場がなくなって、人に顔向けができないってこうなるとね、それでもってもう自分の人生は終わりだ、意味は終わりだって自殺する人少なからずいるんですね。もや現在の意味、現在の品位、現在の地位というものをもう取り去ったら、もうその人はクズだってこう見られちゃうとこう思うんですね。はい、さて、そういうことがありまして、パーリア知識主義というのはですね、一生懸命に神の周りを守るために、一生懸命に律法、聖書を勉強して、その教育を受けて、そして彼らが望んでいるのは、神が将来に約束されているこの世の裁きでありますね。その時に我々は神の支配者となってこの世を支配する、そういう民になる。そこに彼らはすがって、すがりついた、ね。さて、話が、このぐらいにしましてですね、いよいよ本題に入りたいと思ったんですが、本題にあと10分しかないですね。ここで本題のうちのですね、あの10分しかないので、これだけは言ってきてということを言いたいんですが、知識人。知識人の特徴は何かと言いますと、知識人の特徴は内面的です。大衆と違うのはですね、知識人は何に救いを求めるかっていうときに、その経済的に困ってるから、病気で困ってるから、それで助けてほしいっていうんじゃないですね。そういう外面的、物質的な救済が知識人の知識人であるということじゃないんです。知識人は内面的な救済を求めているんですね。内面的っていうのは、その罪からの救いとかね、煩悩からの救いとか、こういうことですね。すなわち心理的、それからあの倫理的といいますかね、そういうものから、そのどうしようもない自分のこの人間とかね、自分はもうどうしようもない人間だとかって、そういう意味から救われたりするんですね。そうすると、 ここがね、あの大衆と違うところなんですが、こういう救済、救いっていうのはね、ある面ではその、こう生活から離れてね、現実離れするんですね。で、現実離れするということは、その教えがですね、非常に抽象的というか、非常に、合理体系的というかね、そういう救いを求めるんですよ。つまり現実離れした救いを。そうすると、その救いはですね、瞑想的とか、あるいはその自然的とこう言いますけども、要するに、その頭の中で思い巡らして、それで救いに達しようというふうにするわけですね。で、このことを知的救済、すなわち自分の頭でいろいろ思い巡らして、それで救いに達しようというふうにですね、知識において救いを撮影しようというんで、これを知的救済。で、この意味がですね、よく分からないときには、ブッダを想像すれば、あるいは仏教の教えをイメージとして抱いていただければすぐ分かります。仏教の救いは何かといったら、それは言葉はいろいろあるんですね。例えば、悟りだよ。悟り。解脱だよ。解脱。ってどんな人だったかな。月。それは涅槃だよ。涅槃何？ニルバーナ。何ニルバーナ。まあ悟りと覚えて。これが仏教の救い。これは物質的な救いじゃないですね。病気が治ったとかね、経済的に繁盛したとかっていう救いじゃない。これがまさに知的救いなんですね。悟りを開くんだよ。どうやって？瞑想で、座禅で、神経を集中して、あるものを得るんだよ。ああ、それが救いね。こういう救いがですね、神秘的というふうに書かれているんですね。瞑想的、神秘的。すなわち、知識人の救いといったら、それはですね、神秘的傾向があるんですね。それから、別な言葉で言うとですね、その現世逃避、現実離れするんですけども、その現実から逃れて、それで救いに出す、ね。この知的救済、悟りというものを開くためにはですね、この世の生活に関わってたんでは無理だよ。だから出家をしなさい。すなわち、この現世から全てを捨ててですね、お坊さんになって、僧になって、座禅を組んで、瞑想にふけて、それで救いに立つ。で、これは、要するにですね、まあ、これは、この知的救済の特徴なんですね。これは、何か知識を得るっていう意味じゃなくてですね、あることが悟りね、分かった、何が分かったかっていうと、先ほども言いましたように、識人は世界と人生の意味をですね、これを解こうとするんですよ。捉える。しかも統一的に、世界と自分が一体としてですね。で、そのことはですね、この知的に捉えようとするから、こう、一生懸命精神を集中してね、っていうのはうならないと思いますが、静かに。こう境地、悟りの境地に入ろうとする。それは知的に、つまり知識においてですね、あることを分かったっていうふうに捉えようと思うんですね。で、このためにはそういうその瞑想にふけて、この世の思い煩いとか、この世のことをすべてそこから離れたときに、自由になったときに得られる境地だってことですね。だから瞑想をしなきゃいけない。だから、この世から離れなきゃいけない。こういう傾向なんですね。 ね。これが知識人の非常に特徴的な傾向なんです。それでもう一つ言いたいんですが、まあもう一つ言えないかな。その仏教の場合ですね、この仏教的な知的な救済のことを、まあ、知性主義と言いますね。知識でもってある悟りでもって救いに達しようというね。キリスト教の場合にはですね、これに反対するんですね。そんなのは救いじゃないんだよ。で、そういう知識人はこのね、別にブッダに限りませんけども、こういう神秘的ね、悟り的なね、現世教育してきた、そういう傾向があるんですよ。現在も昔も知識人という人。なぜかって、先ほど言ったように内面的な救済を求める場合には、それは現実話にしていくのが原理的で、こういうふうになるんですね。で、問題は、キリスト教にもですね、人間必ずそういう人が、知識人がいますから、知識人キリスト教の中に入ってくるとですね、やっぱりキリスト教の方が知的な救済を求めようと思うんですね。で、一時それが流行になってきたんです。それはパウロの死後、まあ、200年から300年とってですね、これもう今、死にたいだけど、亡くなっちゃったんですよね。グノーシスという一派がね、起こったんですね。で、このグノーシスっていうのはまさにブッダと同じですね、この悟りを持って知的に救いに預かろうということなんです。瞑想でもって、ふけって、詩弁でもって、この形而上学的に、そういうのは愚問というのが運動が一致されます。ところが、このキリスト教には、反知性主義という定理が流れてましてね、これと戦ったんですよ。それはおかしい。そんなことが救いじゃないってことを戦って、これの方が敗れましてですね、こっちの方が勝利を得たんですが、それが今日こう西洋のキリスト教に受け継がれていますけれども、キリスト教にはこの知的な救済に対して反対する、そういう考えなりそういう思想が流れてるんですね。で、なぜ流れてきたかというと、実はこれを担ってきた社会層がね、まあ別にそれだけってことじゃないんですよね。手工業者だったから、大工や職人だったから、彼らは何を重んじたかというとですね、実践を重んじたんですね。そしてそういう知識人の知恵とか、そういう知的な誇りね、これを拒否したんですね。瞑想にふけることが大切じゃなくて、神の命令を実行することが大切なんです。これが実践を思うんですよね。もちろんそのね、これ思考業者があるってことじゃないんですよ。ただ担い手としてこれが多かったんで、勝利を占めたということが第一。それから第二に旧約聖書があったんですね。旧約聖書の方が預言者っていうのがありましたよね。彼らは何かって、儀式をやることとかね、瞑想に来るとかって、そういうことが重要じゃなくて、神の命令を守ること、これこそが本来だというんで、必ず実践を持ちますね。実践というのは神の命令を倫理的に道徳的に守るということです。だからそういう神秘的な人、知的な人もですね、瞑想にふけて、それで法律三昧っていうわけにはいかない。具体的に隣人を愛しなさい、そっちが重要だとこういうふうに言われてですね、そっちの方に行かざるを得ないですね。はい、時間になりましたので、今日はこのぐらいしかいないですね。次回もう少しこの知識人については、詳しく論じたいと思います。